本語の SBS です。
こんばんは、浅野浩二さんにお話を伺います。
浩二さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ザ・ウェリングトンズのギタリストでいらっしゃるわけなんですけれども、
はい、
知れば知るほどものすごい多才の方でですね、公認会計士をされて、BMW 社でサラリーマンもされているということです。その他にジャストグローバルメディアのディレクター兼ナレーター、そしてポッドキャストのインタビュアー、メルマガジャストオーストラリアも発信されていて、その他にフリーランスのナレーターもされているということで、でおまけに結婚もされていてパパでもあるということなんですけれども、どうやってこれバランス取ってるというか、
ね、バランスが取れてるかどうかっていうところは僕自身は分からないんですけど、例えば奥さんに聞いたらもうこの人はみたいに怒られるかもしれないですね。そこのあたりはちょっと分からないんですけど、
はい、
始まったのは2001年にオーストラリアにワーキングホリデーで来まして、
はい、
その時はもう音楽をやりに来たんですね。なのでギター1本とスーツケースを持ってきました。その頃は別の、まあそんなに名も知れていない CD も出していないようなバンドだったんですけど、まあそこで一緒にライブなんかしたりして楽しんでました。はい、うん、やっぱりバンドやってたり英語やってるとこうもっといたいなっていう感じになってきたので学生になりまして、
はいはい、
でその途中で地元の音楽会社で、うん、たまたま仕事してくれないかっていうので拾ってもらって、そこで働き出して、うん、そこでビザも出してくれたりとか、大変お世話になったんですけど、はい、
うーん、それはなんでですか、誰でも取れるようなもんじゃないですよね。
そうですね、
ビザまでスポンサーするっていうのは、
おそらくその時期で、うん、僕ほど音楽いろいろやってた人が多分周りにあまりいなかったんじゃないですかね、この年代で。
はー、
バンドをやってましたし、はい、あと僕自身も、うん、ワーキングホリデーで来た頃、毎週のように 1,2 回ライブを地元の見に行ってたんですよ。もう好きで好きで、
うんうんうん、
どんなバンドがいるんだと、
はいはい、
このバンドも面白そうって、
うん、
まあフリーペーパーあるじゃないですか、はいはい、そこで調べてはもうこれ行ってこれ行ってこれ行ってみたいな感じで、
うん、
なのでまあ地元の音楽もオーストラリアの音楽にかなり詳しかったと、
はあ、
ね、それで日本語が話せるからこう日本のマーケットを開拓するみたいな人員で雇ってもらいましたね、
うん、やっぱり日本人ならではのハードウォーキングなところも評価されてっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、言われてないのに残業するとかそういった余計なことはしましたけど
そうですか、
ね、はい、その会社不運にも数年後に倒産してしまったんですね、はい、でその時に、まあ、ある意味インターナショナル的な営業をやってたので、うん、ちょっと営業だけだと怖いなということで、はい、会計勉強しようって決心をしたんですね。倒産する前に永住ビザは取らせてもらってたので、
あ、そうかそうか、
ついてました本当に。その音楽会社倒産した後に、うん、いくつか、まあ、会社はいろいろ回ってたので仕事をしてる間にパートタイムで、うん、マスターの勉強をまずしたんですね。その、はい、マスターオブプロフェッショナルアカウンティングっていう、
うん、
パートタイムだと3年ですかね。それが終わってやっと CPA の勉強を始めましたので、はい、合計6年ですね。
頑張りましたね。
なかなか大変でしたね。やるもんじゃないですね、あれ。
そうそうですか。
仕事が大変な時もバンドはやってたし、うん、バンドが活動がすごい時も仕事もしてましたし、勉強もしてましたし、子供が2人いるんですけど、次男が生まれる直前ぐらいに、うん、その大学院のテストがあった時は困りましたね。絶対落とすと思いましたね。
そういうのこう波を素晴らしく乗り越えてこられてるんだけど、それは何が秘訣なんですかね。
ギリギリですけどね、本当にちょっと間違えたら多分いろいろ落としてるようなことなんですけど、まあでもできる限りのことは本当にしてましたね。
とタイムマネジメント、
そうですね、本当に大事なものを見極めて、
うん、
それのために何が必要かっていうことを中心に時間をアロケートしてますね。
平行線上でバンドも大きなのがあるし、この試験もっていうのがあって仕事もっていうのが重なったりすることはないんですか？
ありますね。なので、まあ、例えば家族の時間は絶対毎日必要じゃないですか、まあ、そこはもう取っておく、はい、で勉強もしなければいけなかったらもう隙間時間ですね、通勤の時に、まあ、電車に30分乗ってたらそこは絶対に勉強の時間、
うん、
で会社でのランチ時間ももうすべて勉強で、家でテレビは見ずに何かこう、はい、バンドの練習なのか勉強なのかですね。
優先順位をつける才能と、それからその隙間時間の使い方のプロっていう感じなんでしょうかね。
時間が足りないと思った時に何が使えるかって考えたら自然とそうなってきたって感じですかね。
で本当にたくさんのものをこうアウトプットされてるじゃないですか。メルマガを出してっていうことで、でポッドキャストを出して、
多分ね、欲張りなんですよ僕は。もうやりたいことがあったらこう、やる、そのための時間をもう作るっていう、全部やってるわけではないんだけど、本当にやりたいことっていうのをいくつか見極めて、それをやってダメだったら、次とか、そういうふうに取捨選択もある程度パッパッパッとこう早いペースでやってますね。
また新たなこう面白そうだなって思ってるものは何かあります？アンテナに引っかかってるようなものとか。
新しくですか？そうですね、はい、今のところこのナレーションのビジネスっていうのが楽しいので、
はい、
これをもうちょっと拡大させたいなっていうところはありますね。声に関わるものだったら何でもこちらで録音してそれを提供するっていうお仕事ですね、はい、かなり前なんですけど 3ZZZ っていう日本語の放送、
はいはい、
ラジオ放送があるんですけど、そちらで DJ を7年ぐらいしてまして、
はい、
そこでインタビューも好きだったし、はい、まあ、話すものも好きだったっていうので自分でポッドキャストもやっちゃいましたね、うん、
何か影響されたものとか家庭環境、それともオーストラリアみたいなところにいらっしゃるから。
オーストラリアにいるから時間がいろいろあってこうやりたいこともたまってくるっていうのもあるんですけど、もともとその本を読むのが好きなんですね。こうビジネス本といいますか、
はい、
啓発本といいますか、
うん、
そういったものを読んでいると、うん、こうもうなんかいろいろやりたくなってきちゃう、自分にもこれができるんじゃないかっていう錯覚を覚えてしまってやっちゃうんですね、
うん、
単純なんですね僕結構。
その行動に移せるようになったおすすめの本っていうのは何か。
そうですね、いっぱい読んではいるんですけど、一番初めのこう、うん、ワンステップ踏んだっていう意味では、
はい、
7つの習慣っていう、あの、はい、もう世界中で売れた本、
はい、コービー、
スティーブン・コービー、
はいはい、
の本がやっぱり一番影響を受けましたね。
なんか躊躇してたりとか、やっぱり時間がどうしても使えないっていうリスナーの方に何かアドバイスしていただくことできますか？
やっぱり自分の中でこれを本当にやりたいっていうふうに思えない限りは行動には移せないので、やっぱりこう自分と向き合う時間を作って、本当に自分が何をやりたいのかっていうことを見極めた上で、それが決まったらやっとこう何をすればいいかっていうことをね、ステップをどんどん作っていけば近づけるんじゃないかなって、その夢とか目標にと思います、
はい、どうやって向き合ってるんですか？どんな時にどういう形で向き合ってらっしゃるんですかね？
別にこう1時間自分と向き合う時間を作るっていうことはないんですけど、
はい、
もういつでもある意味頭はフル回転してるので、例えばインタビューしてる時でも自分とこう照らし合わせて、はい、あ、この人はこんなに面白い、この人はこんなにすごいことをやってる、自分はどうだろう、自分はどうできるだろうっていうことも考えますし、
はいはい、
例えば運転中でも何かね、
はい、
パッと思い浮かんだり、
うん、
他のポッドキャストを聞いていたときに、
はい、
あ、これはっていうことがあればやっぱり自分に反映させますし、
うん、いろんな意味でのインプットをされてるっていうところも秘訣かもしれないですね。どうでしょう？
そうですね、やっぱり今は最近本は読んでないんですけど、ポッドキャストを聞くっていう形ではインプットはしているので、やっぱり何かしら自分で選んだインプットをするっていうのは大切だと思います。例えばテレビとかで、まあ、惰性でつけていて流れてくるものをインプットするんじゃなくて、自分でこれが聞きたい、これが見たいっていうものをインプットするっていうのが大切だと思います。
ちなみにポッドキャストは何種類ぐらい聞いてらっしゃるんですか？
今聞いてるの10個近くは聞いてますね。
その時間もまた素晴らしいですね。すごいですね。
これはあの車運転してる時に。
はい。全然無駄になってないわけですね。
そうですね。いろいろなんかながらで何かをするのが好きなんですよね。
まあそれもある意味秘訣かもしれないですね、浩二さん。日本と比べて積極的に育児してるなっていう感じします？
そうですね、子供の勉強も見ますし、子供と遊ぶこともしますし、
はい、
この前次男が自転車乗れるようになったんですね。それなんかもすごい嬉しかったですし、
はい、
できるだけその子供との なんだろう、過ごす瞬間瞬間を大切にして、うん、子供の記憶にも残るし、僕の記憶にも残るようにはしたいなと心がけてます、
うん、
やっぱり家族がベースだとは思います。はい、
うん、そうですか。お子様はちなみに何歳ぐらいなんですか？
6歳と4歳です。
うん、これからまた面白くなってきますね、いろいろね、育児
的に。そうですね、楽しいですね。
うん、難しいこととかあります？
育児ですか、うん、やっぱり英語の、僕が英語環境で育ったわけではないので、英語を教えるっていうことはチャレンジではあります。
あ、
英語の宿題を持ってきます。そこでこうね、やっぱり教えていかなければいけないから、うん、それをどうすればいいのかなっていうことは試行錯誤してますね。
今日はお忙しい中ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。